バズラジ
ー。こんにちは。このラジオは私たちの個性や夢のピースを集めて一つのパズルを作るように楽しいラジオにしていこうという意味を込めたラジオです。パズラジオをお送りするメンバーは
3年のマナマナと
マリコです。
お願いします。
さあ今回はは
い
はい
今回は今私たちが受けている授業である海外フィールドワーク理論にで発表した個人研究について紹介したいと思います。
はい
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 言語芸術学科ネットラジオ。
そう、あの今ね一人ずつパワーポイントとか使って発表してるんだよ ね授業 で、
ね、でまず個人研究とは何だと、ということで、まあ、個人研究は、まあ、私たちは夏休みにイギリスに約1ヶ月間研修に行って、まあ、そこで疑問に思ったこととかちょっと興味を持ったことを日本と比較してそれを発表しましょうっていうものだね。
そうだね。
そうだ。
おーって言っちゃったけどそうだね
そうだよそうそうそう。じゃあそれをね今回は発表したいとの、はい、
発表したい
発表、
発表、紹介
紹介したいと思います、
はい、
じゃあマナマナから
はい、
はい、マナマナは何について研究したの？
と私は、牛乳の容器。
おうお
う。そう、あのスーパーとかで売られてる時の牛乳の容器について、
なるほど。
ちょっとイギリスと日本の比較をしようと思って、はい、
思って
牛乳の容器です。
牛乳の容器ね、
はい、話すの下手くそ
いやそんなことないよ、
そう、なんかイギリスはあの、プラスチックのボトルで、
そうだね、
なんだろう、結構大きいのからちっちゃいのまであって、ね、あのどれも取っ手がついてるんだよね、そうそう、であのキャップで開け閉めができるタイプ、で日本のは牛乳パックは紙じゃん。
そうだね、
そうそう、でその牛乳パック大体さ、あの上のさどっちか片側を開けて、こうなんかペコって出して注ぐじゃん。
あれさ、開けるときさ失敗するときあるくない？い
や、ある、めっちゃ失敗する。なんか あれ開かなかったみたいな
あと時々なんか逆を開けてしまう、開け、このこっちだよって書いてあるけど、それと逆の方向で開けてしまって、
わかる、あーなるよねでさ、それであの持った時にさ、バッてさ出ちゃう時とかあるじゃん。
ある。
なんか圧迫しすぎちゃって、持っただけで、そう、それですごくイギリスのやつ使いやすいなと思って。
確かにね、
持ちやすいし、
蓋もついてるしね、
そう、こぼれないし倒してもねこぼれないし、すごい便利だなと思って、なんであれを日本に導入しないのかなって
疑問に思った。
そう、疑問に思ってから、そうこの研究を研究ってそんなあのすごいことじゃないけど比較をしようと思って、
なるほどね、
はい、これを選びました、で、そう、日本の牛乳じゃない、違う、イギリスの牛乳の面白いところが、そのキャップの色別で、その牛乳のなんだろう種類が分けられてて、そう、赤のキャップはスキムミルク、
普通のミルク、
そう、脱脂粉乳、
お
う
お
う、そうそう、で緑のキャップのはセミスキムミルクって言って、その脱脂粉乳と牛乳半分ずつなんか混ざったやつ、で青のキャップのやつが一般的な牛乳、そうそう、でなんかそれぞれなんか用途が違うみたいで、その赤キャップのスキムミルクは主に料理に使用されて、緑キャップのスキムミルクはなんかミルクティーにいいらしい。
へー、
で赤じゃない青のキャップの普通の牛乳はそのまま飲んだり、あと朝食のコーンフレークとかにかけたりするんだって。そう、私知らなくて、スーパーでさ何気なく写真撮ってたけど、なんかいやこれ色で分かれてたんだと思って。
確かに日本はないよね、
ね、ない、そう、日本はねないんだよね、
まあ、キャップってもんがないから、
そうそうそう、
かもしれないけど、
で、そう、あとなんか今イギリスでは低脂肪牛乳が流行ってるらしくて、
そうなんだ、
なんかやっぱりミルクティーとかさ、毎日結構飲むじゃん、
飲むね、イギリスの人たちは、
そうそうそう、で、ね、紅茶文化があるから、そう、それでなんかあれなんだって、健康を気にしてちょっと低脂肪の牛乳を選んだりされてるみたい。
そうなんだ、
そうそう、でなんか脱線するけどなんかすごい今イギリス健康ブームみたいな 多分前からだと思うけど、うんうん、ちょっと前からだと思うけど、それでスーパー行ったらジュースの売り場とか、うん、結構ダイエットコーラとかが
そうなんだ
ブワーって置いてあって
見たことない。
あ、本当？
見なかった。
あ、私なんか普通のコーラ、なんか私ジュースもちょっと気になってたから写真撮ってたんだけど、うん、もうダイエットコーラがブワーって置いてあって。
そんなにあったん？
そうそう、なんか0キロカロリーとか。
へ
ー。そう、まあ、それで健康になれるのかどうかちょっと分かんないけど、
まあ、そしたらコーラ飲まない方がいいよ、
うん、そうなんだけど、うんうん、でもなんかうわすごいと思って、
うんうん、
そう脱線しちゃった。そう、まあね、日本でもあるけどね、そんなに、
うん
うん、
そうだね、
そんなにはない気がするんだよね、まあ、うん、で、そうで私いろいろ調べてみたら、
うん、
その日本でなんでそのペットボトルが導入されてないかみたいな、
うんうん、
のがあって、なんか牛乳は栄養価が高くて雑菌が入ると傷みやすいから、うん、なんかその常温で携帯したりするとなんかすごい雑菌が増えて、
うん、
体に悪影響、
うんうん、
その飲んだら多分お腹壊しちゃったりとか、うんうん、いろいろあるからペットボトルは認められてなかったみたいで、なんかやっぱペットボトルってさ、うん、持ち運べるじゃん、
うんうん、持ち運べるね。
そう、 そうそうそうそう、でなんかそうこれも細かく決まってて、
うん、
なんか常温で持ち運びしない一度で飲み切るタイプの牛乳パック、ちっちゃいやつが350ミリ以下、
うんうん、お決まってるの。
でそうそう、で栓を開いて直接口で飲むこと、
うん、
および常温で持ち運ぶことがなくて、
うん、
開栓後は冷蔵保存がされる容器は、うん、720ミリ以上って決まってるんだって。なんか
へ
ー、そう、
それだけ衛生面を、うん、気遣ってんだね。
そうそうそう、うん、だからなんかコンビニとかで普通になんだろう買ってすぐ飲めるみたいなやつはちっちゃいやつで売られてるみたい。
そう、あのストローさして飲むタイプ。
そうそうそうそう、ストローさして飲むタイプ、うんうん、そうそう。ですっごいなんかね、すっごいなんか厳しくて日本のやつ、
お
なんか容器の見やすいところに目立つように表示する内容が決まってて、
うん、
10度を超える場所には長い時間置かないこと、
うん、
回線した場合はできるだけ早く飲み切ること、
うん、
容器に直接口をつけて飲まないこと、
うん、
回線後はできる限り早く消費することっていうのがそれぞれの容器に書いてあるんだって。
確かに書いてある。開封後はなんか
お早めにって
書いてあるよね。
うん、そう、私なんかいや書いてあるの知ってたけどまじまじと見たことがなくて、うん、この前家にある牛乳パックを見たら、うん、元が所狭しと書かれてあって。
そんなに一箇所だけじゃなくて。
そう、なんかその項目ごとなんか早く消費することとか、
うん、
あとなんか冷蔵保存することみたいな、
うんうん、
書いてあって、うわ細かいと思って。
まあね、
そう、
それだけなその飲んだ後に何かがあったらいけないっていうことなんやろね。
うんうん、そうそう。でそう、よくよく調べたら、うん、なんか2007年の10月に乳糖症令っていうのが改正されて、
うん、
でなんかペットボトルでの製造が認められたんだって、うん、日本でも、
うん、そうなんだ。
そうそう、でもその現在までペットボトル入りの牛乳は販売されてないじゃん。そう、うん、
見たことはない ね
私見たことなくて、なんかちょっとしたなんだろう牧場系のあれはボトルで入ってるけど、
牧場に置いてあるやつは、
うんうん、そうそうそうそう、うんうん、だけど普通にスーパーで売られてる、まあ、一般的な牛乳メーカーさん、うんうん、乳製品メーカーさんのは
ない、見たことないね。
紙パックで、
うんうん、
うん、そうそう、
うん、
でだから日本はその衛生面とか、
うん、
あとそうだ、話がごちゃごちゃになっちゃう。そのなんかさ、こぼれるって最初言ったじゃん、
うんうん、
それもなんか早く消費させるためのなんか作戦らしいよ。
そうなんだ。
そう、なんか心理的になんか早く使わないといけない、うん、なんか牛乳は傷みやすいものっていうのをなんかなんだろう認識させるっていうか、
ためにその蓋とかがついてないの。
そうそうそうそう、やっぱさ蓋がついてるとさずっと置いとけるみたいな、
まあ、
すごい。
なんか
コンビニの発達もあって、
うん、
すごいペットボトル容器はなんか持ち運びができる便利なものみたいになってるから、うんうん、そうさせないっていう、だから紙パックでそこを差別化して、う
ん、なるほど。
そうそう、で持ち運びさせないようにしてるみたい。
へー、
うん、
すごいね。
そう、うん、そうそうっていう私の研究結果なんだけど、うん、そう、なんかそんなことも考えられてるんだと思って、
まあ、それだけほら会社側お客その飲んだお客さんに何かがあったら、うんうんうん、まあ、追わなきゃいけないから、
うんうん、
からまあみんなそうやって作戦を練ってるんだろうけど、ね、イギリスの場合はもう多分自己責任、
そうそうそう、
もう買ったらあなたのものだから、うんうん、それ飲んでなんか何かなってもこっちは責任負いませんよっていう考え方だから、うんうんうん、多分ペットボトルでキャップついてても、うん、多分大丈夫だろうし、まあ、あっちは結構大量に紅茶とかで飲むしね、
うんうんうん、そうだね、うん、そうだからなんか日本の企業って大変なんだなって思ったんだよね、まあ、確かにね、そう、
私のホストファミリーのお家もボトル、
うん、
そのでっかいボトルの牛乳も置いてあったんだけど、うん、なんかあれアーモンドミルク
あ
かな、うん、それは紙パックだった。
あ、そうなんだ。
あ、でも紙パックでもキャップがついてた、
うん、おー、
うん、
うんうん、
そう、それだった。
あ、そっか。あ、そうだ、今日本の牛乳も紙パックだけどキャップがついてるやつがあって、
あるの？
そうそうそう、うん、なんか私もこの前スーパーで買ったのがそれだったんだけど、そう、なんかでしかもキャップの両端になんかちょっと突起みたいなのがついてて、うん、なんかこう指が引っかかって回しやすいようになってる、
うん、
すごいんだよね。なんかユニバーサルデザインっていうのかな。
あ、誰でも、
そうそう、誰でも簡単に開けられるっていう、
うん
う
ん、
そうそう、
そうなんや。
あと普通の牛乳は、うん、あのなんだろう、一番上の部分なんていうだろう、そのなんか消費期限とかさ、
うん、書いてあるね、
書いてあるあそこの部分がちょっと上のところがちょっとだけ欠けてて、
うんうん、
そうそう、でなんかその視覚障害がある方も触ったら、うん、その分かる、これが牛乳だって分かるようになってるんだって。でそう、なんかコーヒー牛乳とかはそういうのがないみたいで、うん、ちゃんと牛乳だけ。
じゃあ普通の牛乳は全部そういうへこんでる、
うん、なんか上がちょっとだけ欠けてる、
欠けてる、うんうんうん、でそれで判断してるんだ。
そうそう、みたい。なんかだからそういう設計があるのは、まあ、日本の牛乳パックのいいところかなと思って。
うん、うんうんうん、イギリスのはないのかな。
ね、イギリスの、私そうキャップの色ぐらいしか、うん、あの写真で分からなくて、
うんうん、
そう、もっとちゃんと見ておくべきだったなって思う
帰ってきてから思うよね、いろいろ。でももしかしたらキャップになんか違いがあるのかもしれない。
あ、
縦線
を、
縦模様と横模様と何もついてないかもしれない。
そうだね、確かに、
うんうん、
だからさ、他の国の牛乳パックもすごい気になった。
確かに、
うん、
どうなんだろうね他は。
ね、わかんない。ちょっと現地調査に行くしかないな
、うん、でも、まあ、うん、まあ、まあその比較をしてやっぱり日本は衛生的なんだなって改めて思うよね、
うんうんうん、そうだね、
うん、
まあ、安全安心のみたいな、
うん
うん、
でも前聞いたことがあるのはなんか日本は消費期限が早すぎるみたいな、
うんうん、ああ、分かる分かる、卵とかね、
うん
うんうん、
でも本当は それ以降も多分、まあ、分かんないけど、
うんうん、
安全、
うん、
安全かは分かんないけど、うん、食べてもいいんだけども、
うん、
でもほらやっぱりそういう企業側とかいろいろ問題になっちゃいけないから多分早めになってるのかな、
うんうん、わあ、いや大変だ、
うん、なんか私それ聞いてからうん、うん、賞味期限とか消費期限切れてても食べるもん。
おお、
食べる、
あ、食べるんだ。
食べない、もう消費期限も切れてるってなったら食べない。
いや私結構なんか過ぎてたら捨てなさいってよく言われてたから。
そうなんだ。
そうだからなんかやっぱりさ怖くなっちゃうんだよねなんか
え、なんかもう一生と思って私は、うん、なんか賞味期限だったら多分あれは何、この日までに食べなかったら、
う
ん、あ、この日までがさなんか美味しいですよみたいなこと。
そうそうそう、
で消費期限が
その日までに絶対食べきらないといけないみたいな、
うん、だよね、
うんうんうん、
そうそうそう。
でなんかそれも難しいよね日本、なんか賞味と消費で、うん、
確かに、うん、
うん、
食べないんや。
うん、いやでも1日2日だったら食べるその過ぎたのが、
うんうん、いや私もさすがに乳製品は食べない。
あ、うんうん、乳製品はなんか怖いんだよね、うん、
でも私前、うん、お肉、消費期限のお肉、その生肉が冷蔵庫に忘れてて調理するの、
うんうん、
忘れてたんだけども次の2日経った後に焼いて食べたもん
大丈夫だった
大丈夫、何も影響はないと思う、
うんうんうん、
だけどまあ意外と大丈夫ないと思うよ。
やっぱあれかな、加熱したら、
うん、多分大丈夫と思う。
なのかな。
じゃあ牛乳も加熱したら、
うん、あ、そうだ、私も最近あの 冬だからシチューを作ろうと思って、
お
ちょっと賞味期限1日
1日くらいはいいよ、
過ぎてたけど牛乳を使ってシチュー作った。
何もなかったやろ。
うん、いや普通に何も変な匂いとかしなかったし、
2日3日は大丈夫、え1日、うん、2日は大丈夫ないよね、うん、
大丈夫だと思う、
うん、分かんないけどね。
分かんないけど多分個人差があると思うけど、多分
そのあとは気持ちの問題じゃない、
うん、そうだね、確かに、
うん、何でも気持ちの問題よね。
うんうん、うんうん、いや不安になった時は食べない方がいいね、うん、そしたらあれのせいかもしれないってなっちゃうから、うん、多分、うんうん、
いやまなまな調べたよね。
はい、そう、私は牛乳パックの容器について、うん、はい、こんな感じで調べました、
はい、どうだった、調べてみて。
調べてみて、
うん、
いやでもなんかその日用品とか他にもいろいろ違いがあったんだろうなと思って、うん、
確かに、
そう、もっとなんか見とけばよかったなって、
まあ、今振り返るとそうだよね、
うん、そうなんだよね、うん、だからそのホストファミリーの家で私何色のキャップの牛乳使ってたんだろうとかすごい思い出して、うん、うわーどれだったんだみたいな。
やっぱそれさ、
うん、
普通に観光に行っては分かんないことじゃん、
うんうん、
家庭にとそのイギリスの家庭に泊まるからこそ
分
かることだから、
そうそうそう、
うんうん、そうだよね。
そうで私普段牛乳とか飲まない人だったから、
うんうん、
そのイギリスに行ってこんなに牛乳ってなんかすごい生活に深く関わってるんだと思って、
うんうん、
そう、
あの牛乳で今思い出したんだけど、
うんうん、
中学生ぐらいの時でオーストラリアに行ったんだけど、
うんうん、
その時のあホームステイした先が、
うんうん、
牛乳に砂糖が入ってたの。
え、あ最初から、
うん、
え
私の記憶ではそうだった。
おお、
砂糖が入っててこう飲むとジャリジャリするの、うん、
えー、
私はこれは一体何なんだと思うけど。
え、それ聞いたの？
聞かなかったけど。
あ、でも甘かった、
うん、なんか甘かったし、
うんうん、
何なんだろうって
すごいね、
うん、
なんか普通だったら溶けてるイメージだけどね、うん、砂糖って、
あもしかしてなんか沈殿とかしてたのかな。
わあ、何だったんだろう。
そう、うん、
うん、
だから意外となんか他にもあるそういうものなんか普通のミルクじゃないのかな、それはもしかして。
ああ、なんか違う飲み物だったのかな。
うんうん、
うん、
いや面白いね、牛乳だけで、
ね、牛乳だけで面白い。
うん、
うん、
やっぱそう、個人研究して思ったことは、うん、写真をいっぱい撮った方がいいってこと。
そう、うん、写真は本当に大事、うん、
あれ先週ぐらいに後輩への、うん、何メッセージとか、
うんうん、あアドバイスとかまとめたね、
そう、うん、まとめたものを提出したんだけど、
うん、
まあ、そこにも書いたんだけど本当写真はたくさん撮った方がいい、
うん、撮った方がいい。いやーなんかさ、うん、私研究がさ、うん、その飲み物の容器だったのにさ、
うん、
私すごい建物ばっかり撮ってて写真
まあ綺麗だからね、
そうそう綺麗だから、うん、だけどもっとなんだろう、私の中ではその商品棚を取ればいいって思ってたけど、うんうん、ちゃんと商品を手に取って細かい部分を取っておくべきだったと思って、
ね、
うん、
まあ、帰ってきてからの後悔があるよね。
そうだよね、うん、
いや本当どうしたらいいかな、もう本当常に取っといた方がいい、も
う、うんうん、
どうしたらいいかな、いっぱい写真撮るためには、
写真撮るためには
もう本当もうそう、写真がいっぱいあることによって個人研究もしやすいと思う、
うんうん、いやそれは本当に、
うん、
なんか変更もできるしね、うんうん、帰ってきてから写真たくさん撮ってれば、
そう
そう
そう、
うんうん、
私たちの場合行く前にね個人研究こうしますって先生に、
うん、なんか企画書みたいなね、
そう、
うん、
出したんだけども、まあ、書いても大丈夫なん、
うんうんうん、
だからあと私は思うのはなんだろう、まなまなの場合牛乳の
容器
だったけど、その牛乳の容器って絞らず、
うん、
他のもどんどん本当取っといた方がいい、
うんうんうん、
ジュース
本当に、
うん、
そう私ね牛乳より他のやつの方の写真が多かったんだ逆に
でも牛乳でいったんや
そうそう、なんか牛乳が一番気になった
ペットボトルとかあんまり違いはなさそうな、
そう、あとあれお水かな、ペットボトルなんかさ、うん、 上にパカって開くタイプ
あったね。そうそう、なんかこう吸えるような、
そうそう、うん、あれ最初飲み方が分からなくて、えこれえと思いながら、
それさ、うん、あれ語学学校で最初配られたものだっけ、
うんうんうん、なんかあれなんだよね、飲み口がさまるで開いてるわけじゃなくて、うん、なんかバッテンみたいになってるんだよね中が。
ああ、そうそうそうそうそう、
でなんだろう、なんか本当にちっちゃい飲み口でなんかえこれボトルをギュッて押してから出すのかなとか思ったり、うん、でも普通に吸えないし、うん、なんかイメージは哺乳瓶みたいな感じなんだよね、うん、形とかも。
でも語学学校の先生はさ、うん、それをもう外して飲んでたよね。
そうそうそうそう根元からねガガガガって開けて、
そうやって飲むんだって、
そうそうい
や、うんうん、あと現地のお水って大きくなかった、ペットボトル
大きかった、うん、そうそう、なんか日本にはないサイズだった、うんうん、なんか2リットルでもないし、うん、500ミリリットルでもないし、なんかすごいミディアムみたいな
ミディアムそう大きかったね、
うん、うん、大きかった。
やっぱそれだけやっぱ水も、日本はいっぱい水が、うん、水道水もまあ一応飲めるっちゃ、うんうんうん、飲めるけど、イギリスは多分硬水で。
そうだね、うん、でも日本もなんか日本まあいろいろ問題になってたの、なんかあの災害があった時のなんかお水、うん、なんか500ミリリットルのペットボトルの方がいいみたいな、
ちっちゃ
い
方が
なんか2リットルだとお年寄りとかが運べないから。
あ、なるほど、
うん、でもさ500ミリリットルって結構すぐなくなるじゃん、
うんうん、
だからそのなんかミディアムサイズいいなって思った
ミディアムサイズね、
そうそう
売れるかな、
うん、ある分には多分需要はあるんじゃないかなって思う、うん、そう、なんか私の中で水筒と同じぐらいみたいな500ミリリットル以上入る、
うんうん、
でも2リットルまではいかない、ちょうどいい感じの
サイズだね、
サイズ、うんうんうん、あったらいいけどね
あったらいいね、
難しいよね多分、またペットボトルのさ、うん、容器とか製造する機械とか作ってたらコストが、
うんうん、
生産コストがかさんで多分商品化には
何の話してるねって、
はい、
うん、じゃあ私のはちょっと来週ぐらい、
お
次に話そうかな。
お、じゃあマリコちゃんのは次回、
次回話そうかな。
お、
大したもんじゃないけど、
ごめんね、ちょっとね、長々とお話ししまって、いやいやい
やそれぐらいまなまな研究したってことだよ、すごい、だってそんな分かんないじゃん、調べようと思わなかったら自分で、
うん、うん、確かにね、
だって日本の牛乳のパックにそんな重いっていうか何、
うん、
重いじゃないけどなんか込められてるとは、
うんうん、
分かんないじゃん普通に買ってて、
うんうんうんうん、
だからほら、まだまだの研究のおかげで
いろいろ見てみてください、あのくぼみとかね、か、うん、かけてるところとか、
うん、はい、見てみます、
うん、はい、
じゃあ、
はい、
今回まだまだからちょっと宣伝、舞台の、
はい、ちょっと今回舞台の宣伝をさせていただきたいと思います。
はい、
はい、多分そう、これがこのラジオが放送されるのがすごいギリギリだと思うんですけど、12月の7日土曜日と12月8日日曜日に言語芸術学科主催のプロスペロの島っていう舞台が上演されます。
や
ーい、はい、そう、これが舞台制作 1-2 っていう授業の一環で、うん、そう、1年生から4年生まで全部の学年の人たちが取れる授業になってるんだけど、
うん、
もうそれぞれの学年から授業を取りたい人が取って、
うん、
その裏方とかいろんなスタッフとキャストに分かれてみんなで一から全部舞台を作ろうっていう授業になってて、はい、でその集大成となる舞台がその7日8日に、はい、上演されます。
はい、
はい、そう、私はね舞台美術なんだ
舞台美術なんだ
はい、そう、舞台美術で
今忙しいんでしょ。
そう、すごい忙しいでもねやっぱほら舞台美術って本番何もできないから、
うん、
そう、本番はねもうキャストさんとあと音響照明とかの方がね頑張ってくださるだけで、あとはね本当この前先輩がおっしゃってたけど、あとはもう私たちが作った舞台美術が演技するしかないよねみたいな
そうだね、
そうそう、
それ思いを込めて作
って、そうそう、思いを込めて
今作って、
そうそう、こだわりを持って今作ってるんですけど、
うん、
会場が福岡女学院大学3号館の4階で、一番奥の教室343教室で、
変わったところですよね。
そうそう、あの今までは学生ホールっていう、うんうん、そのまあ、舞台とかやる専用のホールみたいなところでやってたんだけど、うん、今年から教室で、
すごいね、
そう、すごいんだよね、なんか初の試みで、うん、なんかもうみんなわからないまま手探りで、でもすごい、うん、
面白そう、
そう、うん、 なんかやりがいはあるね、やっぱり
ある
そう、今までにないからすごいワクワクしてます、うん、で入場は無料となっています、
はい
はい、で予約優先なので、後でねちょっとツイッターの方に画像を貼り付けておこうと思うんですけど、その予約方法がこの画像に書いてあって、予約方法はメールでっていうことになってます、う
ん、はい、
はい、でメールにお名前とご希望の公演日時と座席数、まあ、1人の方は1とかで大丈夫なので、うん、を、記入していただいて、12月6日までに指定されたメールアドレスに送っていただけたら幸いです。
はい、
はい、でこれが本大学の講師、そう、私のゼミの先生である須川先生が全部もう脚本を
オリジナル、
そうそう、オリジナルで書かれて、演出も先生がされてっていう、なんと今までは講師の先生が別の場所から、そう、専門の先生が来てくださってたんですけど、もう今年から完全に学内の生徒と、生徒じゃない学生と先生で舞台を作るっていうことで、うん、いや本当に試行錯誤しながら、はい、いよいよね7日8日に本番ということで頑張ってるので、はい、ぜひたくさんの方に見に来ていただきたいです。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとう、まなまな、
はい、グダグダだ
いやいやいや、もう本当いい舞台になるといいね。
そう、ありがとう、うんうん、頑張ろう、
うん、無理せず、
うん、楽しく
楽しく、
うん、はい、怪我なくね、
怪我なくね、うん、怪我
怪我そうそう、
カッターとかでかな、
うん、うん、
舞台美術だったら、
まあね、あとそう、大道具がね結構大きいんだよね。
そうなの、
そうそうそう、てかそうそう、楽しみにしていていただきたい、
うん、たはい、
うん、
じゃあ今日のパズラジは、
はい、
ここまでです、
はい、
じゃあ最後に挨拶したいと思います、
はい、
せーの、バイバーイ。